司会を務めさせていただきます、吉川博士と申します。私はですね、公益社団法人のデザイン協会の会員で、専門は建築家をしております。本日、どうぞよろしくお願いいたします。今回からですね、3回にわたり、生きることと、デザインというテーマで、その中でも身近な性の根源であります食をテーマとし、その中のデザインの居場所について考えてみたいと思います。まずはじめにですね、京都デザイン関連団体議長、京都、デザイン関連団体協議会議長で、公益社団法人京都デザイン協会理事の、理事長の奈良巌よりご挨拶申し上げます。
皆さんこんにちは。ウィークエンドではありますけれども、まだお仕事のある方多い中で、お出にくい時間に来ていただきまして本当にありがとうございます。ただいま司会の方からご紹介ありましたように、京都デザイン協議会という会がありまして、これは京都のデザイン関連の団体ということで、9団体から成り立っております。でそれが毎年、1回こういった形でデザイン会議、その都度テーマ変わっているんですけれども、開かせていただいています。で私は2年前から議長という大層な肩書きをいただいているんですけれども、デザイン、京都デザイン協会というのが、その9つの団体の中の一つなんですけれども、そこが事務局を兼ねておりまして、それでその事務局のデザイン、事務局をやっているデザイン協会が、副議長を務めるという形でずっとやってきたんですが、その前の議長さんというのが、後ほどまたお見えになると思うんですけど、三輪博士先生という議長がずっと長年やってきていただきまして、そのサイドで事務局副議長という形でデザイン協会が務めてまいりました。でその私は京都デザイン協会の7代目の理事長を今現在やらせていただいているんですけども、6代目の理事長さんというのが、ホワイエロビーの方に飾らせていただいてます作品の作者である久谷正樹先生が前理事長でありました。ずっとお仕事してきていただいたんですけど、そんな関係で、今年は第39回という、すごい歴史を誇るような会議になったんですけど、今まで詳しくは一部抜粋した形で、すでにもうなくなってしまった記録といいますか報告書というのもあるんですけど、今事務局にあるものを集めて、皆様にまたお時間になるときに目を通していただければありがたいなと思って、お手元に配っております。でこれも今日もまた会議が終わりましたら、それを報告書という形で、まとめさせていただきます。そんなことで、今日は3名の食に関するテーマということで、それぞれに食に関してのプロフェッショナルの方々をお招きして、ちょっとデザインという部分とどう関係があるのというふうに思われるかもしれませんけれども、いわゆるものを作っていく、作るという世界の中で、生きていくためにデザインももちろんあるんですけれども、その中でのそれぞれ3名の方々のプロフェッショナルという部分をあまり打ち合わせのない中で戦うの論をなんていうかな、戦わせていただけたら面白い話がお聞きすることができるに違うかなということで、今日は開催させていただきます。ちょっと長時間にはなりますけれども、リラックスしながら聞いていただいて、後ほどいろいろ パネラーの方に聞きたいというふうなことがありましたら、お聞きするような時間も設けていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、取り留めのない挨拶になりましたけども、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
奈良議長、どうもありがとうございました。それでは早速、今回のパネラーでもあります京料理清和荘三代目主人の竹中哲夫様に自己紹介を兼ねまして、ご挨拶をいただければと思います。それでは、竹中哲夫様、よろしくお願いいたします。
はい、ただいまご紹介いただきました竹中でございます。少し紹介も兼ねた、本日のパネルディスカッションのテーマにつながるようなスライドを作ってまいりましたので、皆さんにちょっと見ていただこうと、ちょっと座らせていただきます。はじめにですね、うちを見ていただこうと思いまして、ビデオをちゃんと見ていただきます。私は特に何も言わず、お二人でうちのイメージを感じたままに作ってくださいと申し上げたところですね、今のようなものができました。これのテーマがですね、水ですね。やはり京都の料理と水というのは非常に密接な関係がありますし、伏見は特にお酒でも有名ですけれども、お水がいいということで、お料理もいろいろと作りやすいということですね。こういう煮物案であったり、まあ、これ丸鍋ですけれども、こういうものも非常にいいお出汁が出るし、また茄子には流しそうめんとかですね、冷たい水がありますのでできるということですけれども、まあ、今のビデオで見ていただいた屋形ですけれども、実は昭和11年の建物で80年くらい使っておりますけれども、当然木造ですので、傷んだところを柱一本でも変えられるわけですので、上手に使っているわけですが、もともとうちはですね、まあ、こういう館で、義王府というようなものも当時あったんですけど、もともとうちは缶詰屋でして、缶詰工場の隣にあるお客様をもてなしする家というかですね、そして家族もする家を作ったんですけど、戦前戦中と軍の食料を供出しておりまして、こういう工場でですね、これちょうど JR、今の JR の桃山駅だと、こういう貨物からたくさんマグロが紀州から届いたところで、これで、マグロの缶詰を作っていたんだと思いますけれども、こういうもの、当時は冷凍の技術もありませんでしたから、全てこういうもので輸送して、海軍なんかも船に積んでですね、これを食料源としていたと思うんですけど、まあこれ最終島の工場ですけど、割と手広くしておりまして、その館でお客様をおもてなししたと。最終島の工場でありますが、そして終戦後ですね、当然まあ商売がもうできなくなるというか規模を小さくしましたので、宮津に私の父と叔父が移りまして、今は叔父が丹後の宮津でオイルサーディンを中心に作っておりますけれども、竹中缶詰でございますが、まあ、こうして一つ一つ 手作りでですね、バカみたいに手作りでオートメーションにせえシーンですね、に作っておりますけれども、まあそれがもともとのうちのなりわいでございますが、まあ缶詰工場が移ってしまって、で残った館で私の祖父と祖母が、料理屋を昭和31年に始めまして、これだから言う可愛い子は私でございます、はい。まあ、3番目の長男で姉が2人でしたから、後継ぎができたということでとても喜んでくれたんだと思いますけれども、まあ、今料理屋に住んでいるということですね。 で、まあ、そういう、なりわいをしている私がですね、デザインというふうに、こう、京料理、料理のデザインと、まあ、お題をいただいたときにですね、まあ、デザインというのは、個人を引きますと、下絵とか、素描とかですね、図案とか、衣装計画とか、いろいろ意味があるわけですけれども、じゃあ、料理屋のそのデザインってどんなものかなと考えたわけですね。その時に、まあ、料理屋の仕事、特に、何でしょう、カウンターカップでなくて、私のような料亭の仕事の意義というものをちょっと考えましたら、当然、食事を提供するということもありますし、非日常空間を提供する。まあ、今みたいなお座敷でなかなかご飯を食べる機会も皆さん少ないというか、ね、一般の方少ないわけですし、そこで食事を提供して、またその中での掛け軸であったり、花であったり、器であったり、料理であったりという文化を練習していくというものが料理屋の意義だと私は思いまして、じゃあその中での聖和僧の料理屋のデザインは何かというのを考えたときに、料理と器とか建物と失礼とか経営と雇用とかですね、継承と継続という、私はこれ、このあたりをですね、デザインというふうに考えました。まあ、デザインという意味を講義に捉えてですね、組み立てたり分解したり再構成再構築したりというものがデザインと捉えたときに、私はこう考えまして、当然上の2つは形があるものですけれども、下の2つは形のないもの、それぞれをデザインをしていくのが料理屋というもののデザインではないかというふうに捉えました。ちょうど2016年に私どもは創業60周年を迎えまして、その時に、こちら座っていらっしゃるサイモン先生とですね、お出会いをして改装もさせていただいたんですけれども、まあ、日常から離れたという料理屋というものをもう一回見直してブラッシュアップしてやっていこうということで進めさせていただきました。そしてその時にちょうど今のビデオも作ったわけですけれども、まあ、その中で大事なことは何だったかというと、ブランディングということですね。ブランドというのは、まあ、共感とか信頼とか企業の、意味とかいろいろあるんですけれども、まあ、これからは具体的にそれぞれにブランディングをしていかないと、なかなか漠然と商売をしてても難しいなと思いましたので、私なりにブランディングをいたしました。まず料理と器ですけれども、木を手洗わない下先取りしたお料理をして、美味しいというより食べやすい料理、美味しいものでは料理が主役になってしまいますので、それよりはやはり空間の中で時間を楽しんでいただく、それを邪魔しないお料理を作るということが私は料理屋の料理だと思いますし、器もですね、やはり、私ども大体器を購入するときは100単位で購入するんですけれども、そうすると高級じゃなくても小綺麗な器を使わなあかんか、中には松林さんのこの高級なものを持っているんですけれどもですね、そういうこととか還元無欠を表現する、実現する、つまりちょっと欠けた器でもお客様は残念だと思いますし、お掃除が行き届いていなくてもそれはお客さんにしたら非常に残念なことになると思いますので、そういうところをできるだけ 100% に近づけるためにブランディングを変えていくというのも一つのブランディングだと思っております。そしてあと料理しつらいですね、飾りすぎず、お料理とお客様がそのお部屋に入った時に完成する空間を作るという、そして季節感を軸であるとか花であるとかそういうもので、そのお客さんに見てもらう、でお越しになった時にかすかに香の匂いがしたりですね、そしてお椀の蓋を開けた時に季節の香りがしたりですね、そういうものをきっちりと表現していくということも大切なブランディングであると思います。そして雇用と、経営と雇用ということですけれども、お客様のご希望を具現化するために従業員にも協力していただいて、お客様のある意味わがままを実現していく、まあわがままではないかもしれませんけど、最近はアレルギーの方とかですね、食に制限のある方もたくさんいらっしゃいますから、そういうものをできるだけ、お客様のご要望にも応えするということも 大事ですし、何より、まあ、私が自分で行きたい店を作ろうというものを一つのブランディングのテーマにしました。 そして雇用という面ではですね、やっぱりたくさんお料理屋さんもありますし、働くところもあるんですけれども、このお店で働きたいと思ってもらえる空間を作る、雰囲気を作るということも非常に大切だと思いましたので、働いて、ここで働いてよかったな、そしてこっちもこの人に働いてもらってよかったなというもの、それを実現することで、店のブランドが一つできるのではないかというふうに考えています。そして継承と継続の系のものの、もう一つですけれども、今の時代に合わせた雇用体系、これは働いてもらう方にも、私がこの仕事に入った時はもう朝の5時から夜の11時までずっと働いてましたけれども、今はそういうわけにもいきませんし、週休2日なりを実現しなければいけない。でもそんな中でちゃんと料理を勉強しに来たことにも、その技術を継承させるために伝達をしていかなければならない。それを両立しながら、料理も科学しながら、ちゃんとしたものを作れるように、教えていくということも大切ですし、それから、私も息子がおりますけれども、その息子がですね、親の姿を見てこの仕事やったらやってもいいな、やりたいなと思う環境にしていかないと、セイバーソーのブランドは崩れていってしまうので、そういうことも同時に考えるようにして、一つの目標にしております。こういうものをまとめるとですね、セイバーソーでのデザインの意義というのは、料理屋の文化を伝承しながらお客様の喜びに、つなげていく、そして従業員のやりがいと喜びをつなげる、そういうことによってお客様も喜んでいただいて、従業員もここで働いている、それが結果的には全てのものが丸くなるのではないか、で次の世代もここで働いていこうというふうに思っていくのではないかと思っております。これが本来の今日のテーマのデザインにつながったかどうか分かりませんけれども、私は一つの料理屋のデザインとしてこういうものを考えました。以上です。ありがとうございました。
竹中様、どうもありがとうございました。とても美しい映像と、音声でですね、先ほどご披露いただいたばかりなんですが、もう一度ちょっといただきたくなりましたので、またそれは後日よろしくお願いいたします。それではですね、続きまして、川崎様、よろしくお願いしますので、川崎様はですね、農学博士でいらっしゃいまして、味の素株式会社イノベーション研究所、上席研究員で、いらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、川崎です。よろしくお願いいたします。この話を実は竹中さんからお聞きをしまして、で、デザイン会議というところで、僕なんかが出てもいいのかなと思ったんですが、普段からお世話になっている竹中さんからのお話でもあって、で実はデザインという世界を僕は美味しさというか料理の世界に入れたいと思っていたので、ちょうどいいと思いまして、ぜひさせてくださいということでお受けしました。それで、実は今日2つ目論みがありまして、1つはですね、デザインというものを普段お仕事にされていらっしゃる皆さんに、僕が考えるその美味しさのデザインとか料理のデザインというのは、合うてんのかというか大丈夫かというようなことというのは、僕実はこの話を、普段はですね、プロの料理人の皆さんに、話しているですね、プロの料理人の方が、先ほど竹中さんからもありましたけど、科学的なことを知りたいと、料理の科学を知りたいみたいなことがあったのもあります。でこの流れの中で僕も、ここ10年以上ですね、そういうのに関わってきて、でプロの料理人さんにそういう話をしています。でそこに科学というものと、あとデザインの概念を入れるということをずっと、実はやってきているんですね。でそれが、本当にこれでいいのかなっていうのは、普段僕もずっと疑問を持ちながらやっておりますので、そこに関する、ぜひアドバイスを皆さんからいただきたいなと思っています。でもう一つはですね、僕大学京都に、今は神奈川県で研究所、神奈川県の川崎にありまして、あるんですけれども、もともと実家は兵庫県の方で、加古川なんですけど、 で、大学は京都で、大学生4年で、その後大学院ドクターまでで、トータル9年京都におりましたので、でまあ、京都もともと大好きですから、で普段も実は今月に1回以上京都にいろいろなことで、来ております。で最後はやっぱり京都に住みたいなと思っているので、どなたか建築家の先生、最後僕のお家を町屋で作っていただきたいなと思って知り合いになったのかなという、そういう目論見もあったりをします。余談ばっかりで申し訳ないんですけれども、ちょっとお話をしますと、でまた余談かな、僕も実はですね、料理屋さんにそういう科学の話をする、僕は自身は科学者ですけれども、もともとその料理の世界に興味を持った、でその前に実は料理人の血も流れてるっていう話をするんですね。というのはやっぱり料理人さん、今みたいにその竹中さんみたいにその意識の高い料理人さんは科学的なことってスッと入るんですけども、まあ、そうじゃない方もいっぱいいらっしゃいます。そういう中で、科学者の話なんか聞きたくないと、どうせ味の素使わせようと思ってんやろというようなことをよく思われるかなと思って、実は僕にも料理人の血が流れてるんですよっていう話をするんです。これは、北海道の根室なんですけれども、僕の高祖父、ひいひいじいさんですね、高祖父が、ヨーロッパ航路で料理を、西洋料理を学びまして、で根室でパトロンの方に何かお金をいただいたのかなんかで、料亭をしてたんですね。西洋亭という料亭です。西洋料理の料亭です。でその後まあ、これは曽祖父ですね、高祖父じゃなくて曽祖父です。高祖父が立ち上げて、曽祖父がまあ継いだりしてます。で、まあ、これも北海道根室の写真ですけども、西洋料理をしていました。でその後実は明治が終わってすぐに、もしそこが続いてたら僕は5代目だったんですけども、明治から終わって、大正にかけては、兵庫県の方に移って、で兵庫県の側で、今度はこのような西洋の洋館じゃなくて、いわゆる先の竹中さんのお家のような、日本の料亭の出来でも、なんか京都から際取り寄せたらしいですけど、そういう京都の失礼で西洋料理を出していたという、パンシチュー出したりとか、まあ、そんなことをしていたみたいですね。でまあ戦後はもうお客さんも少なくなったのか、いわゆるお茶屋さんみたいになって、僕はそこに小学生の時までは暮らしてたんですけど、まあ結局辞めてしまったというような背景もあったりします。でとはいえ僕自身はその料理にぐっと興味が持ってしまって、でその後料理にと、まあ、サイエンスをつなげることというのを、まあ、やって、でこれはプロの料理人向けの月刊専門料理と雑誌なんですけど、そこでずっと連載をしていたりして、そのタイトルがまさにこの美味しさをデザインするというタイトルで、2013年からやってましたり、まあ、その前はマカラ手帳ね、今日で関西がマカラ手帳ってご存知だと思いますけど、マカラ手帳で、サイエンスのことをやったりとか、でこの専門料理の連載はこの後も続いて、美味しさをデザインするのと、アイデアをデザインするって、もとうとう料理も美味しさもなくなってしまったんですけれども、まあそんなことも、やって、とにかくその料理というものをデザインするんだというようなことで、何か考えを入れようと。じゃあ僕の考えのそのデザインって何なのかっていう話なんですけれども、まあいろいろ僕も素人ながら勉強していく中でですね、まあこういう表現がありました。デザインっていうのは本質を見出して意図的にコントロールすることであると。で、あ、そうかと。そこでその本質っていうものを考えて、実はサイエンスっていうのは本質を見える化するための考え方とか方法なんですね。別にその液体窒素を使って料理をするっていうのが科学じゃなくて、もっと重要なのは本質を見える化することである、それをもって考えて方法を見出すことだっていうふうに捉えた時に、ここで初めて料理っていうものとサイエンスとデザインがつながって、本質を見える化するための考え方をデザインにつながる。例えば椅子のデザインだと、まあ、普通のデザイナーさん、椅子のデザイナーさんは今までの、椅子を元にしてデザインすると思いますけれども、素晴らしいデザイナーさんというのは、座るとはそもそも何なのか、座るというのは人間にどういう価値があって、座るって一体どういう行動なのかとかいうことを本質的に考える、その時に、人間工学であったりとか、そういう科学的な、アプローチが必要になってきて、で本質を見出して、それを元に、デザインをしている、 ることができるんだというのを聞いたときに、あ、料理も一緒やなと思って、つまり料理人さんがサイエンスを学ぶというところで、料理を科学的に見るというのは、デザインするためですよ、別に液体窒素を使うことが大事なのは違いますよというような話を、まあ、するんです。でそういう中で、ずっとお世話になっている僕もまさに見出してくれたのがキングノイズ村さんでありまして、村さんの言葉に素材のどこにスポットを当て何を組み合わせどう切るか、まず頭で考えて筋道を立ててそれから調理せんとあかんよという話がありました。これはまさにデザインですよね。でということでこういう概念を僕は立ち上げたんです。どういうことかというと、料理人というのはもともと、その食材というのを目の前にして料理しないといけませんから、やっぱりどうやって作るかというところから考えて、で、料理を作っていた。でもそうではなくて、僕はそのデザインというものにそのどうやって作るかというだけじゃなくて、どう感じさせるかというその感覚の部分ですね、お客さんにどう感じさせるかというのを考える。でそれに必要なのはどんな風味と食感なんだろう、実はそこが科学の部分でありまして、どんな風味とか食感っていうものは物質の問題ですから、まあ、そういうことを、知ると、さらにその風味とか食感をどうやって作り上げるのか、既存の料理の技術の中で、どうやって出していくのかっていうことを考えながら、この3つ全部大事ですよねということで、いわゆるデザイン思考っていうものなのか、お客さんがどう感じさせるかっていうところから料理を発想する、それを全部コーディネートするのがデザインだというような概念で、まあ、料理人さんにお話をしています。今日は本当そのごく一部ですね、どう感じさせるかっていう部分だけちょっとお話しますと、これが味覚と嗅覚の仕組みなんですけれども、これを、実は最初に料理人さんに説明をして、皆さんの口の中っていうのはこうなっているんですよと、味覚っていうのは5つしかなくて、で味覚には、甘みと旨みと塩味というのが生徒的に好まれる味で、酸味と苦味は生徒的に嫌われる味、これ腐ったりに毒物だったりというものですね。でつまり栄養情報なんですよ、甘いっていうのはエネルギーで、旨味はタンパク質で、塩味ってのはミネラルです。体に必要なものを美味しいと最初から思っていて、いらんものは嫌いだと、それは当たり前ですよ、それは栄養情報だ、それを判断するのが味覚であると。一方嗅覚に関してはもともと好き嫌いというのは決まっていなくて、味との連合学習で好き嫌いが決まる、これは記憶情報である、これが、食文化につながってくるというようなことで、味との連合学習で好き嫌いが決まりますから、実は受容体というのは非常に重いっぱいあって、嗅覚受容体の種類は400種類あります。でも世の中には数十万種類匂いがあるとされているんですね。でそれを人間は、1万種類理解できるというふうに言われています。1万種類のものを400種類の状態で理解するということ、どういうことかというと、これパターン認識です、1対1ではないんですね。一方味覚状態に関しては、塩味は2種類、酸味は2種類、甘みは1種類、旨味は3種類、苦味は35種類あると言われています。これ受容体のパターンです。結構1対1対以上のものですけども、これが味覚状態の種類で、味覚に関しては理解簡単なんですが、嗅覚に関しては、パターン認識です。ちょっと今日はあんまり詳しい話をしませんけれども、味覚と嗅覚ってこういう仕組みなんですよ。だから、料理の人は味覚も大事ですけども、もちろん大事ですよと、食文化に影響するからみたいな話をするんですね。さっき話をした話で、その時に味情報、匂いの細胞の情報が伝える情報っていうのはこの3つしかないんですよと、質と濃度と時間、これどういうことかっていうと、質っていうのは甘い味とか柚子の香りとかいう質です。これは濃度、もう一つ左下濃度の強さですね。右の下が時間、いつからどれぐらいの長さ、実は細胞レベルでこの3つの情報しか脳に行かないというのは分かってますから、料理人がコントロールするのはこの3つの情報だけなんですよ。となった時に意外と時間というのを忘れ去られているので、いつからいつまでというのをどうやってコントロールしたらいいのかというようなことで、1回ちょっとやったことがあるのが、京都の石創伝教の中村さんと、一緒に考えたお料理があります。伝統的な料理、鉄板という料理がありますね。これは何かというと、イカとか、赤貝とか、ワケギとかおからし酢味噌で和えた料理ですけど、これなんて鉄板というか、皆さんご存知だと思いますが、ゆでたワケギをね、こうぬめりを取るためにしごくんですね。そうするとポンと音がするから鉄砲あえあいうことで鉄板やという ということなんですけど、これをまあ何か美味しくしたい、中村さんの考えの中に何か新しくしたいというのがありまして、こういう風味デザインというのを最初に考えましょう、まあ、デッサンですね。で、伝統的な方が左側です。口の中に入れてから横軸時間です。縦軸強さと考えた時に、この伝統的な料理鉄板というのは素材の風味であったりとか味噌の風あ素材の風味が、味噌の風味とか辛味とか酸とかになんか覆い隠されているような気がすると、じゃあっていうんで右のように、それぞれと、素材の風味をちゃんと分かるようにして、せっかくいろんな食材入れてるわけですから、まあ、それをこう分かるように技としてで、こう素材が際立つようにするにはどうしたらいいでしょうかみたいな話になったわけです。で、実際じゃあ風味の継続時間というのを調べてみました。これ調べるって簡単な話で、中村さんにこれをアイゴロモであったりとか赤貝を舐めて食べたりもらって、でストップウォッチで測っただけなんですけれども、でそういうことなんか、まあ、普段しませんよね。しませんけれども、これデッサンの重要な情報になるんですね。だからアイゴロモというのは味噌の最初に味噌の甘みがして、酸味がして、からしの辛みがして、最後からしの風味がする。赤貝の風味っていうのは最初は赤貝のいい香りがして、赤貝の磯臭さがして、で赤貝のうまみがするというようなことが分かりました。でそれをこの時間帯を調整するためにどうしようかっていろんな凝固剤を使って、その、ものを調味料をコントロールしてみようということで、調味料と食材っていうのを考えた時に、白味噌の香りを早く感じさせたいなということになりました。そうすると、あ、それはじゃあ泡がいいんじゃないですかということで、白味噌の泡を作ってもらう。で、お酢に関してはそんな長く続かしたくないし、口の中ですぐ溶けてほしいからっていうんで、じゃあゼラチンがいいですよ。ゼラチンっていうのは口腔内の温度で溶けますから、じゃあ酢はゼリーゼラチンで固めましょう。で、からしの缶ってか、からしに関してはからしの香りを、長く持たせたいとか、でも全体にはまとわせたくないということがあったので、あ、じゃあ寒天を使いましょうということで、それぞれを別々の凝固剤で固めて感じる順序と場所をコントロールしたらどうですかというようなことで、伝統的なアイゴロも新しいアイゴロにしてということで、スゼリーを作って、でこういう形で新しい鉄板を作ったということです。これが伝統的なものと比べて美味しいかまずいかの話ではなくて、もちろん伝統的なアイゴロは日本料理で重要な概念である和もって尊しておりますということで、全体が美味しいということになっているんだけれども、これはもしかするとちょっと西洋料理的な考えかもしれませんが、それぞれの調味料とか、素材がちゃんと分かるというような、お料理になったというようなことです。ということで、まあ、概念をデザインするという概念で実際に料理を作ったというところなんですけど、もう一つ真ん中の部分、どうデザインするかというところはちょっと別の研究としてやった部分がありますので紹介しようと思います。これは、日本料理とフランス料理の違いというのを考えたときに、今フランス料理の人も日本料理の食材を使って、日本料理の人も西洋料理の食材を使います。調味料も使います。じゃあそれってもう日本料理なんでしょうか、フランス料理なんでしょうか、ごぼうを使ったらフランス料理にならないのか日本料理なのかとか言って、もう国境線が分からなくなってくるというような料理人がまあ増えてきた。でそういう中で、じゃあそのどこがこう境目なのかっていうのを考えた時に、僕は料理人の考え方こそがデザインマインドというか、そういうことが大事なんじゃないかということで、こういうことをしました。これ月刊専門料理の京料理の試みというような、連載があります。これは何かというと、左の写真にある、京都の有名な料理店の料理人さんが毎月ですね、一つの食材で新しい料理を作るということで、新しい料理を作っては対談というか、ディスカッションをして、まあ、ディスカッションでお互い文句を言い合うということなんですけど、もうボロクソ言い合うんですね。でその表現がものすごく面白くて、で料理の本質を捉えていることが多いなと思ったので、この、連載をですね、10食材これ2ヶ月に、1回食材がありますから20ヶ月分ですね、そんだけのものを集めまして、でそのテキスト文章を解析をしました。でそうすると、実はこの空気料理の試みの連載で繰り返し使われてたフレーズが10個見つかりました。まず1つ目は主素材の食感が生かされている、2番目は主素材の風味が生かされている、3番目は主素材の旨味が引き出されている、4番目は主素材に主役感がある、 で5番目は主素材と副素材の相性が良い、でしつこくない、バランスがいい、日本料理京料理らしい、品がいい、驚きインパクトがあるみたいなことが、彼らの中で重要、何回も使われているということが重要だと思いますので、そういうことでお互いの料理を批判しているということが、まあ、分かったんです。でそれに対して今度は、あるアンケートを作りました。これも、日本料理人とフランス料理人で有名な方ばっかりに今日、参加していただいたもの、参加していただきました。で、アンケートって何かというと、その料理において しつこくないことは以下のそれぞれの項目にどの程度影響していますか。つまり例えばしつこくないということを聞くんだったら、料理においてしつこくないことで日本料理らしい京料理らしい仕上がりとなりますか。非常にそう思うなら3点、そう思うなら2点、1点はいやそう思う、そう思わないだろう点ということで点数を全部つけてもらいました。これ出回ってるという科学的社会科学の手法で、もともとはですね、アメリカで、イタリアで開発されたどこに爆弾を落とすかというような、ものに使われていた手法です。それを決めるための手法なんですけど、それを、まあ、料理に応用したということです。でそれで日本料理の方々と、あと比較としてフランス料理にもやってもらいました。でこれが、新しい料理を考えるときの日本料理の考え方で、このグラフの見方は右の方に行けば行くほど重要であると考えていて、上の方に行けば行くほど、影響があるというふうに料理人を考えているということで、日本料理人の皆さんはどうやら日本料理らしさとか風味とか旨味というものを、非常に重要でもあり他に影響があるというふうに考えているということが、まあ、分かりました。で下の方にあるのは、例えば食感とかですね、あと重要さという意味では、一番左にあるのは6番のしつこくないことですよね。ということは、しつこくないことはあんまり重要じゃないと思ってるということです。不思議ですよね。日本料理ってそういうしつこくないことって重要っぽいじゃないですか。おそらくこれはここで、アンケートに答えていただいた日本料理の皆さんというのはもうしつこくないことは当たり前のことだということで、多分あんまり評価してないのかなと。普段使っている食材のこともありますから、そういうことを考えてないのかなと思ったりもしています。でさらにこの矢印っていうのがお互いに影響をどの程度しているかっていうことで、まあ、こういう影響関係も分かるということですが、でそれに対してフランス料理人からするの皆さんはどうしたか、どうだったかというと、一番重要だったのは風味で、一番影響しているのは、フランス料理らしさでしたね。で日本料理らしさの方は一番上にもありましたけども、日本料理らしさっていうものの位置とフランス料理らしさの位置が違いますよね。フランス料理らしさっていうのはそこまで重要じゃないけど影響を及ぼしてると思って、これは外国料理、日本人にとって外国料理としてフランス料理をやってる人たちですから、どうしても、フランス料理らしさっていうのは抜けきれないんでしょうね。影響はあるでも何か抜けたいのか、重要さは何か落ちてるみたいなことで、まあ、非常に解釈難しい結果になりましたけども、でもこういう形で影響関係が、しかも片矢印、一方矢印ですね、フランス料理屋さんというのも青い矢印しか出てませんから影響しているということで、何かこうフランス料理人の悲しさみたいなのが僕はここから見出したりもしました。で面白いのは風味っていうのは日本料理の人もフランス料理の人も非常に重要だと思っているというようなことも、まあ、分かったりもしました。ということで、ちょっと今日はごく一部の話ですけど、どう感じさせるかということと、どうデザインするかっていう話を、料理に対してこういうことをやっているということをお話をさせていただきました。ちょっと宣伝ですけれども、もし日本料理のことにご興味がある場合は、実はこれ日本料理大全という本を書く、今日本料理アカデミーという組織を作ってまして、でそれを作っていく過程で焼き物ですね、お魚の焼き物なんですけど、を今書いてるんです。その科学的な部分をデータ化したっていうところで、今日実は今日のですね、夜の7時半からなんですけれども、ちょうど交流会の時間で見れないんですが、もしお家に帰られた方は見ていただけて、でそれは30分番組なんですけど、2月の24日に、BS4K、 3月2日に BS プレミアムで、これは90分でしっかりとした番組ですから、ぜひこれ見ていただけたらなというふうに思います。すみません、長くなりました。ありがとうございました。
川崎さんどうもありがとうございました。それではですね、パネラー3人目の、株式会社アサヒガマ代表取締役で、アサヒ焼き第16世、松林宝斎鴨元の、松林雄介様、どうぞよろしくお願いいたします。
皆様こんにちは、松林宝斎でございます。よろしくお願いいたします。座らせていただいて、5校目のお二人のお話が非常に、興味深くてですね、自分が喋らなくちゃいけないことを、忘れながら聞いてたんですけども、順番が回ってきてしまいましたので、少し自己紹介をさせていただきたいなと思います。私朝日焼きといいます。京都の宇治ですね、ここから言いますと南に下がっていって伏見という手で、宇治川に流れて宇治川のほとり、平等院さんの対岸に、釜があります。そこの釜元でございます。茶どころ宇治ということで、お茶の器というものを作ってます。朝日焼き自分自身で何か朝日焼きは何なんだろうということを、考える、デザインということなんでしょう。朝焼きは何なんだろうと考えるときに、朝焼きのミッションというものを自分なりに意識してみよう、お茶の器を通して、使い手の豊かな暮らしに、貢献すると、何がしか自分の作る器、これを茶ということを、一つ軸にしながら、使う人にとって豊かな人生になるような器を作っていきたいと、そんな思いを持って、やっている鎌本でございます。400年前、慶長年間という時代にですね、初代が器を作り始めた小堀遠州という、茶人であり、造園家であり建築家であり、アートディレクターというか、そういった方が初代を指導したことによって始まった窯でございます。その私が16代目16世ということで、3年前に趣味を乱しまして、今現在当主として器を作っております。その400年前の初代の茶碗というのはですね、こういった茶碗でございまして、うちに、初代の茶碗というのは、現存している一つだけなんですけれども、小堀遠州の美意識、遠州好みとかですね、別の言葉では綺麗さみという言葉、わびさみのさみ、綺麗がついてくる、なんとなく分かったような分からないようなというところかと思いますけれども、利休さんのわびということ、非常にプリミティブな美かと思うんですけれども、そこに少し、綺麗、強風というか、三草門も当然取ってきたのがあるんですけれども、何か少しこう洗練された音したみたいな勝者の部分というか、そういったところが入ってくるのが綺麗さでいるというかなと私は思っております。3年前、平等院の浄土院というお寺でですね、襲名の儀式をさせていただきまして、お先頭に、自分が名前を継いでこれから当主、私36で、襲名をいたしました。なんて言いますか、父が亡くなって、突然にということではあったんですけども、やっぱり名前を継ぐというのは非常にこう意義深いことで、自分自身こうその襲名する前と後というのがだんだんと変わっていく、この意識をするかしないか、これも鎌元によっていろいろ変わるんですけど、一種のこう状態かなと私は、名前を継ぐことによって、当主を当主たりうる、継承のための一つの、儀式という、継承のデザインなのかなというのを、ちょっと先ほど竹中さん、お話を聞きながら思った次第でございます。こういった茶碗、これは私の茶碗ですけれども、鹿の背中のような文様、枷、宇治の土、宇治側が運んできた宇治の土を持って、自分たちが土を持って茶碗を作っていくというところから初代からの始まりでございますので、その宇治の土の持ち味というのをいかに引き出していくか、それが我々の一番根本になることかと思います。伝統的な風合いと、また私なりに、表面的には非常に変わる、でもその根底には朝日焼きの土と、それから綺麗さ、ここの部分に対していかに に器を作っていくかということを考えながら、まあ、こういった新しい形の器を作らせていただいております。まあ、この2番というのは、まあ、いわゆる茶の湯の抹茶だということでございますけれども、旭焼きの特徴としましては、この茶碗だけを作っているというところではなくてですね、まあ、こういった急須ですね、茶の湯の抹茶茶碗というのは、まあ、非日常の器と考えるのであれば、まあ、こちらは日常の中で、まあ、宇治のお茶をいかに美味しく飲むか、そういうことに、まあ、こだわって、作っております日常の器、非日常の茶の湯、それから日常の煎茶、また別のところで、まあ、茶碗と急須、あるいは私が作家として、器を作っている部分と工房として、器を作っている部分、まあ、いろんな意味でこう二面性を持ちながら、去年は、これはルイ・ヴィトンさんとコラボレーションした煎茶器というものを作らせていただいたことになりました。まあ、今回そのデザインということで、まあ、いろんなデザイナーの方と一緒にコラボレーションをしたり、あるいは企業といった形で、ブランドだったり、とコラボレーションをしている仕事が、まあ、割とたくさん数年でやってきましたので、ちょっとそういったことを中心にご紹介したいなと思います。これは旭焼きとしては、まあ、一番初めて、デザイナーと一緒に仕事をする、まあ、ここにデザイナーの方がたくさんいらっしゃる、器になっています。デンマーク人のデザイナーで OEO というデザインスタジオのトーマス・リッケというデザイナーと一緒に仕事をした。まあ、これはヨーロッパの人たちにどうしたら旭焼きを身近に感じていただけるか、まあ、ヨーロッパのデイリーライフに対してどんな器を作れるんだろうということを、まあ、考えながら作らせていただいた器ですね。また一方でこれは日本人の、まあ、スペラというデザインスタジオがあるんですけれども、何がしか自分たちで作れ得ないもの、あるいは思考と違うものをいかにデザイナーと一緒に作っていくかというのが自分としてはすごく大事なことかなと思ってまして、先ほど見ていただいた急須ですね、これ急須の形だけで150年前、約180年ぐらいになりますけれども、ほぼ お茶を美味しく入れるということに関して言うならば、宇治茶を美味しく入れるのにはもういじりようがないな、自分の中でこうすごく思うところがあって、自分で何か新しい急須を作りたいと思ったけれども、どうもこうそこに何をしていいのかわからなかった。じゃあもうそういうことはあんまり考えずに、外部の視点、で一度作ってみようじゃないか、そこから得られるものが何かあるんじゃないかなということで、まあ、京都の急須のデザイナーの方と一緒に、作った、これもですので、まあ、もちろん機能性、旭焼きのお茶器である以上、お茶が美味しく入れられるとされて、確保しながら、じゃあ何を持っていこうかなというふうに、まあ、特に、少しイメージしてたのが、例えば今ホテルのラウンジで大体こう、まあ、紅茶がコーヒーだっていうところに、まあ、日本茶っていうのが日本だけじゃなくて、まあ、日本茶とは言うんですよね、緑茶というのが世界のいろんなところで生まれるようになってきてるだろう。じゃあホテルのラウンジでもし急須で出されるんだらどんな形があるんだろうか、まあ、そんなことをちょっとイメージしながら触っているというようなところで、作った器でございます。まあ、こういったコラボレーションということ、まあ、今もちょっとお話をしましたけれども、自分自身伝統的に継承してきたもの、この部分というものをいかに踏み出していくか、新しい視点を自分たちの釜、自分自身の中に入れていくかということの、まあ、何でしょう、テストケースというか、そういった形で他の人と一緒に仕事をすることによって自分の中に新しい視点を取り入れていく、それが、まあ、釜としての血となり肉となっていくんじゃないだろうかということで、いろんなことを構成的にやらせていただいて、まあ、ファッションデザイナーしたり、あるいは、まあ、ホテルとかレストランとかそういったところの器なんかもいろいろ話をさせていただきながら進めるということ ただ一方でデザインっていうのはこう、まあ、衣装ですよね、まあ、競技のデザインといいますか、まあ、自分自身それを人に委ねるということは非常にこう抵抗感のあることです。まあ、それも美術のうち、それを人に委ねるなんていうのはこう人に作ってもらってるような、まあ、そんな感覚が、まあ、あるなと思ってたことがあったんですけれども、まあ、そういったところから目を見開かせてくれたというか、やっぱり自分が考えていることと新しいことをやろうという時も思考方法は基本的に自分自身の思考方法なので、まあ、一定のルーティンを選びがちになってしまう。いや、そもそも自分と違う考えの人とものを作っていく、まあ、これがこう自分の中に新しいものを取り込んでいく一番の、まあ、方法なんじゃないだろうかなと、まあ、そういう考えになっていたんですけれども、まあ、そのそういう考えになったきっかけといいますのが、ゴーオンという活動ということで、まあ、6人の異素材で、まあ、金網工芸、金網、辻の辻さん、それからジャズソースを作っている方の皆さん、オケを作っている方の中川さん、それから畑工芸の小菅さん、西条の総さん、まあ、6人のメンバーで、まあ、京都伝統工芸をいかにして、まあ、よりも価値あるものとして認識してもらって自分たちが高めになっているのか、まあ、そういう活動をしているんですけれども、まあ、そんな中で異素材の人たちと一緒に何かをするということで、まずは全然違う考え方があるな、まあ、性格さえも素材に影響されているんじゃないかなというようなところを感じるところがあったんですけれども、まあ、そういった体験をすると当然デザイナーの人にはデザイナーの思考、特有の思考みたいな、そういったものと一緒に仕事をするということで、自分たちとはまた全然違う考え方を取り込んでいけるということを、まあ、すごく感じるようになってきました。まあ、こういうそれぞれ、これは、まあ、さっきのデンマーク人のデザイナーとそれぞれの6つの素材ですね、の技術を使って、まあ、一つの世界観みたいなものを表現していただいたというようなことで、やって一番最初のプロジェクトだったんですけれども、まあ、そのコラボレーションの中で、まあ、一番異色といえば一番異色で、まあ、自分自身としても非常にこう大事な転機となったプロジェクトでもありますけれども、パナソニックという、ね、まあ、皆さん当然ご存知の家電のメーカーと一緒にですね、パナソニックのインハウスデザイナーさんと一緒にミラノサローネに出展をする機会がで、その時に作った器がですね、この器で、まあ、銀釉というふうに呼んでるんですけれども、何の器かといいますと、お湯を沸かすためだけの器なんですね。じゃあお湯を沸かすっていうことを考えてみようと、じゃあな、最初、まあ、電気ケトルでお湯を沸かすってなんか味気ないよなっていうところから始まったんですけども、そのまあ、昔お茶の、今でもお茶の手間の中では釜を使ってお湯を沸かすわけですけれども、利休さんの時代には釜を使ってお湯を沸かすお手前をしながらも、日常でも、まあ、釜を使わないとお湯は沸かせないわけで、釜を使った。でも今はまあ日常の中では電気ケトルで沸かしながら、釜でお湯のお手前から、じゃあもう少し日常的なところで洗練させたお湯を沸かすということを楽しむ器はない、まあ、現代のそういった器は存在してもいいじゃないかな、そんなことでお湯が沸いている様を楽しむような、まあ、そんな器を作ろうというところで、お茶を入れるためのお湯を沸かすので、まあ、なので、尺ですくうんですけど、尺も、まあ、磁器の器で尺ですくって、お湯が何で沸くかといいますと、木のカンカン下に IH が入ってまして、そこに、この器の銀彩という技法を使って銀を塗りつけてるんですけど、銀彩油を塗ってることによって IH と反応してお湯が沸くと、まあ、こうなので何もないカウンターの上に普通に器が置いてあるだけでお湯が沸いてる、まあ、それだけで非常に興味をそそられるわけなんですけれども、まあ、そういった面白い、まあ、そこでこうお湯をすくって、お茶を入れるというパフォーマンスを、して、まあ、ミラノサローネの中ではこう美術学校の地下に、そういった形で、お湯を沸かしている様を表現しながら器を並べて、これがミラノサローネの、デザイン賞を取りまして、ベストストーリーテリング賞、ストーリーテリング賞というのを取ったんですけども、まあ、これも非常に面白いなと、 がだんだん長くなっちゃうんですけども、まあ、ここでこういうふうに3人でお話しさせていただいても、デザインというものの考え方がどんどん変わってるんだろうなと、まあ、特に最近よく思うのが、スマホで映らないものの大切さというか、まあ、質感であったり、情緒であったり、それは食べ物という食物というのも、まさにそういうことだと思うんですけども、まあ、そういったものをいかにデザインしていくかということが、これから大事になっていくんじゃないかなということで、まあ、我々としては、そういった、まあ、上り窯、で炊いている火の部分、あるいは土を掘って、自分たちが、まあ、50年、100年で寝かした土を使っていくんですけど、そういった土そのものがものすごく魅力であったり、そういったものを大事にしていきたいな、まあ、そしてもう一つ、なかなかこれは外には出ていかないんですけども、器を作るときに、自分たちは釜を炊くときに、必ず祈りをしてから釜を炊いていきます。いろんな最終的なアウトプットっていうのはいろんな形があるんですけども、旭焼の原点っていうのはここなんじゃないだろうか。もちろん美意識ということが一番大事なんですけれども、こういった姿勢で、ものづくりに挑んでいく、まあ、これさえこれは絶対変えていけない部分だなというふうに自分で思っておりまして、まあ、父から引き継いで、こういった釜を炊く習慣、こういったものが変えずに続けていこうと思っています。2016、7年、もう2年前になりますけれども、無事に新しいギャラリーをオープンしました。この新しいギャラリーをオープンするのは、今度は逆に、まあ、自分が接種となって、建築家の人と、まあ、デザイナーの人と一緒に仕事をするという仕事だったんですけれども、まあ、ここにこう込めた思いというものが、ありまして、結局、まあ、旭焼というものが今のお茶の文化に対して何がしかを詰め上げていく、まあ、そういう存在でありたいなと。ですので、ここの場所でお茶を飲み、器を使い、そこで、まあ、宇治の中でまた新しいお茶の文化が、まあ、生まれていくというとちょっとこう語弊があるんですけれども、今まで継承してきたものを育んで、そして次につなげていく、まあ、そういった活動のためにギャラリーを作りたいなと。なのでそのための空間はどうあるべきかということを考えながら、まあ、ギャラリーを作って、まあ、当然、継承してきたものがあるので茶室 も作らせていただいて、まあ、こんな形で、やってるんですけれども、まあ、ちょっと長くなってしまいましたが、そういった最終的なアウトプットっていうところのデザインの結果の前にある何をもって、自分たちがどうあるべきかということを、まあ、大事にして、これからもやっていきたいなというふうに思っています。すみません、ありがとうございました。
はい、松林さんどうもありがとうございました。それではですね、これからのパネルディスカッションに入らせていただく前に、約10分間休憩を取らせていただきます。ただいま15時、7分ですので、15時、17分になりましたら開始させていただきますので、皆さんその時刻にはお戻りいただきますようご協力よろしくお願い申し上げます。それとですね、皆様のテーブルに、今回協賛いただきました、日本で37人しかいない、日本茶鑑定所を有する宇治田原の小畑園様より緑茶サンプルを置かせていただいております。それと飲食店を含む全ての食品業者にですね、ハサクの届け出が義務化されますので、このハサクに関するリーフレットも置かせていただきましたので、ご一読いただきますようよろしくお願い申し上げます。それではこれからちょっと休憩に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。